発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク。この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄のゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。はい、
はい、
始まりました。はい、
今日ですね、兄がちょっとフリーの話していいですか？
フリーの話なんですか？自由な、なんか解放されたんですか？
そう、最近ちょっと自由になってですね。
前は何だったんですか？
不自由だった。
フリーの話していいですかって、はい、どうぞどうぞ、手短にどうぞ。
ね、はい、そうそう、東京の有楽町でなんか移住促進のイベントで、なぜか僕説明会、なんか甲府ってこんなにすごいんだみたいな、
で甲府に
魅力を伝えるために、うん、春光堂の宮川さんと一緒に行ったんですけど、うん、でなぜかこの前、去年の今頃撮ったグッドデザインの話をしてくれって言われて、
うん、はい、何でグッドデザイン賞取ったんでしたっけ？
あ、手前味噌の活動で、
はい、
いろんな人を巻き込んだ、うん、取り組みがすごい面白いっていうことで、うんうんうん、
歌って踊る手前味噌の歌プロジェクトだよね。
そうそうそう、でだったら踊ってくれっていう話で、全然段取りなかったんですけど参加者も30人ぐらいいたかな、
うん、
で一人で、今日発酵兄弟で行かなくて発酵兄で行ったんで、
はい、
一人で踊ってきました。
すごいアウェー感だね
、うん、私2人ぐらい拍手、手拍子してくれて。
あ、そうなんだ
すごいですね、
2人なんだ、微妙な感じ
味噌屋が有楽町に移住促進に行ってダンスを踊って拍手をしてもらう。
そうそうそうそう、
ちょっと待った、今一個も意味わかんなかった何ですか
そうそうそう、は
い、それフリーになったっていう、
そうそうそうそう、その自由度を話したいなと思って。
あ、なるほど俺はフリーな店屋だぞってことですね
そうそうそうそう、
はい、なんか今のその活動の取り組みの話が気になるので、今日はその話を掘り下げていきたいなと思います。はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。
お待ちしています。
スモモのお酒、起用って知ってるけ？
え、あの高いスモモの起用で作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-3343に電話してみるじゃん。スモモのお酒、起用、好評発売中。
発酵兄弟のコージートーク。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日のテーマは歌とダンスで学ぶ発酵。
取り上げますとかって言っておきながら、まず最初は自分たちっていう話なんですけれども
手前味噌ですいません。
そうですね、取り上げますって言っちゃってるけどね、うん、
まあまずは手前味噌からいきましょう。まあ、僕たち3人でやっている歌って踊って発酵のことを楽しんでもらうっていうことを、まあ、ちょっと話したいんですけれども、去年グッドデザイン賞を受賞した歌って踊る手前味噌の歌プロジェクト、
はい、
冒頭に話したやつ、ね、これの話を今日はちょっとしましょう。
はい、
じゃあ発酵アニアのそもそもこのプロジェクト何なのかっていうのをお話ししていただけますか。
もともとうちの会社で、近くの小学校とか幼稚園向けに食育の活動でお味噌作りを教えてたんですね。で結構広がりつつあって、で自分が担当してることだったので、なるべく子供たちにも楽しく伝えたいな、で自分も分かりやすく伝えたいなっていうのがすごくあって、うんうん、で何年かやってる 時に発酵弟に相談してですね、どうしたらいいんだろうっていう時に弟が歌がいいんじゃないかっていう話で、じゃあアニメーションもつけて一回試しにやってみようかっていう、まあ、割と最初軽い気持ちで始めたのかな。
でそれでそういう話になって、
うん、
で、僕自身がアニメ作り始めた時に歌とアニメだけだと可愛いけどちょっと弱いなって思ったんだよね、
うん、
だからもうワンフック欲しいなって思った時にハッて思いついて味噌ダンス作ろうって思ったんだよね
普通思わないよね、
うんうん、
で友達のすごい面白いダンスを作るフレップファンスっていうダンスユニットがいるから、
うんうんうん、
まあ、そのフレップファンスと山ごもりして合宿してですね味噌ダンスを作りました、
はい、
でまあ作って踊ってすげえなって思ったんだけど、まあ、そのアニメ自体も自主制作だったし、
うんうん、
まあ、自己満足で終わるかなとかって思ったんだよね、
うん、
そのままフェードアウトするかと思いきや実はそうではなかったと、
うんうんうん、まあ、結構フェードアウト仕掛けてたんだけどね、
うんうん、
1年半とか2年目ぐらいに盛り上がってきたって感じだよね、うん、一番大きいのが、北斗市の、食と脳の森作り家の浅川くんが、歌使いたいっていう手前味噌ので、もともと北斗市で、食育にすごく力を入れていて味噌作りはもうしていたんですね3年ぐらい
授業で小学校の授業で、
うん、へー、で、まあ、彼も独自の作り方でいろいろ工夫してやってたんだけど、僕らの歌を見た時にこれがあったら絶対広まるって確信したみたいで、もうすごい興奮気味で電話かかってきて使わせてくれって、どうしたら使えるんだみたいな、いやもうそういう味噌作りしたい人にはもうフリーで提供してるからどんどん使ってくれっていう話になったら、その自治体の北斗市の食育の教材として使われるようになって、で実際、歌とかダンスを最初に覚えておいて味噌作りに挑むっていう、なんかちゃんとしたフォーマットができてるんです。で実際もともと大豆を育てて、その大豆を味噌にして出来上がったのをほうとうにするっていう、すごく時間をかけて丁寧な食育活動をしていたので、そこに使ってもらえて、さらに北斗市の人が全員、子供が全員歌って踊れるっていうのが、すごく広まって、実際僕らもそれを見に行った時に、運動会の遊戯とかで見させてもらった時なんかはもうすごく感動しちゃいました。
踊ってるぞあの味噌ダンスみんなみたいな、すごい衝撃を受けたんだよね。だその時に、まあ、僕、まあ、そもそも歌を作ろうとかアニメを作ろうっていうのも、まあ、ある種、ね、あのノリだったんだけど、うん、でダンス作ろうっていうのもその悪ふざけに悪ふざけを重ねたみたいな、とりあえずやってみたって感じだったんだけど、その子供たちがみんな踊ってるのを見た時に、あ、実はこの踊るっていうことってすごく可能性があるんじゃないかって思ったんだよね。
うんうんうんうん、
なんか味噌作りって子供だけじゃなくってお母さんとかにも、あと老人ホームに行っておじいちゃんおばあちゃんとかもするんですけど、結構なんだろうな、よそ者が来て急に味噌作りを始めるんじゃなくて、その歌を流してダンスするとなんだこいつみたいな、その場の空気がダンスによってすごい和むんですよね。味噌屋のお姉ちゃんなのにあの子踊ってるなんだみたいな、で気になってなんかあのダンス何とか話してくれたりするので、なんかなんだこう味噌作る人も楽しいし、味噌作り教えるメーカー側もすごい場作りにいいなと思って、
その北斗市で食育やるようになってからだんだんだんだんいろんなメディアに取り上げられるようになって盛り上がってきたんだけど、僕これは来てるなって思ったのが、ダンスイベントやってくださいって依頼が来た時にやばいなって思った、
ダンスイベント
なんかこうなんつうんだろう、こう手段と目的が逆転してるというか、そのなんかこう、うん、本当だったらその食育をするために、ダンスがあるっていう話なんだけど、うん、最初ダンス踊って、うん、面白そうだから味噌を作るっていう、流れになった時にこれはちょっと新しい扉を開いたかもしれないと思ったよね。
うん、
それあと味噌作りの依頼の時になんか踊ってくれますよねっていう、うん、余興してくれますよねみたいな依頼も最近あります。
あとなんか音響がないんですけど大丈夫ですかって心配されてもう僕ら最近全部フルセット用意できるようになったんで。
フルセットって何ですか？
プロジェクターとモニターとスピーカー、
うん、
なのでどこでも100人ぐらいだったら対応できる。
そう、対応できるよ。
あ、それを意識持って味噌作りに行
って、はい、そう、しかも味噌作りの荷物も多いのに、うん、さらにそれも揃えちゃった。
音響持参して味噌作りしてます。
本気だね。なんでこんなにさ僕ら踊るようになったんだっけ？
あん自主的っていうよりやっぱなんかこう呼ばれてるうちにその気になっちゃったっていうのと、あれじゃないの、去年ちょうどプレゼンした、
あ、グッドデザイン、グッドデザイン賞を取った時に、うんうんうん、あの授賞式のイベントに呼ばれてプレゼンしてくださいって言われたんだね。
そうそうそうそう、
3分ぐらい、
うん、
で確かあの相談して、まあ普通だったらあのデザイナーの人出てきてこうパワーポイントとか使ってプレゼンするんだけど、
そうそうそう、
僕らそもそも子供向けに作ってるから、うんうんうん、そんな高尚なプレゼンやることないなって思って、うんうんうんうん、それで踊ることにしたんだよね。確かに
そうですね、それで猛練習しましたもん、踊り
あしたね、
そうそうそうそう、店で練習したもん、
うんうん、しかもなんか踊りながらちょっと説明するみたいなの、うん、多分、うん、箱弟にお願いされて、踊りながら喋るって結構難しいじゃないですか。
エグザイルみたいな。
そう、エグザイルみたいな、つけたこともないような、うん、なんかパフュームみたいなマイクつけて、
そうそうそう、あれがまたね難しいんだよね。
そう、鼻息とかこう入らないように踊るのが大変でした。う
ん、まああれだもんね。あの発酵妹もあの踊るために帰ってきたようなもんだもんね、山梨ね。
そうですね。もともと東京で会社員全然違う仕事してたんですけど。うんうん、兄がこう手前味噌教室とかが忙しくなって踊ってって言われて、
そうそう、ダンサーが足りないって、
そうダンスで帰ってきました。
うん、どんな味噌や
ってこのラジオしてる3人がちゃんと踊れるからね。
うん、そうですね、うん、ちょっとあのラジオで見せられないのが残念ですけど、
そうです、なんかいずれね、なんかダンスイベントやりたいですね。
あ、そうですね、ラジオで、
はい、
う
ん、ということで、いい、手前味噌トークでした。
1964年に天与の美味さんは誕生し、50年、山梨仕込みのお醤油と鰹節からしっかり出汁を取りました。濃縮5倍の出汁つゆは、麺つゆ、煮物、炒め物とどんな料理にも使える地元の味、変わらぬ味をこれからも。
天与の美味さん。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。はい、今回初めて日本各地の手前味噌トークっていうコーナーやったんですけど、うんうん、まず自分たちの話するっていう、ほんと手前味噌なことしちゃいました ね、
うん、ね、
ちょっとすいません、手前味噌で、
はい、結構でもうちらの話面白いと思うけど、
ね、何ですかその自信。
まあでも次回ぐらいにね、またゲストを呼べるという、
ね、そうですね、
そうだね、ちょっとにぎやかなゲスト呼びたいね。
そうですね、
せっかくだから、
はいはい、ゲストさんも呼びたいですし、あとは皆さんからのメールも引き続きお待ちしています。メールアドレスは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp、山梨放送のホームページ内から番組のホームページのバナーに飛べます。過去の放送もアップしていますので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹のゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません、
また来週。
発酵兄弟のコージートーク、この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。